シネマーイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生、何かに影響を受けて人生が変わったということ、皆さんもあるのではないでしょうか。人との出会いや美味しいものを食べた旅行、さまざまな出来事やものでもあると思いますが、やはり映画というのもあなたの人生を彩っているのではないでしょうか。ということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってコーナーを進めてまいります。第3回目になります。今夜のゲストはこの方です。
はい、ライブハウス神戸バリットの南出です。よろしくお願いします。
お願いします。ライブハウス神戸バリットの南出さんが映画の話をしに来るちょっと新しい展開っていう感じもしますが、でも音楽もね、はい、映画もこう人生を変える、うん、本当に彩りとなる素晴らしいものですもんね。
そうですよね。でも、うん、今映画あんまりちょっと得意じゃなかったんですけど、思い返してみたらやっぱあるなと思いました。
確かにね、こう年に何本見てますよとかっていう戦いには挑めなくてもこう人生の中でいろいろな形で出会った作品っていうのはね、うん、振り返るとあると思います、はい、そんなライブハウス神戸バリットの南出さん、
はい、
人生を変えた3本の映画選んできてくださいました、はい、まず1本目は何でしょうか。
はい、ビートルズの初主演映画ですね、アハーデイズナイトという映画を、はい、あげたいと思います。
選んできました。さすがライブハウス神戸バリットの映画を選んでくると見せかけて好きな音楽ドンと出してくるみたいな
これ映画館じゃなかったと思うんですよね。
はい、
ね、小学校6年生かなんかその時に僕ビートルズのファンクラブに入ってたんですよ。
へー、
うん、ビートルズシネクラブっていうのがあって、
はい、
確かなんか近くの産業会館みたいなところで、うん、なんかこう映画流しますみたいな、
うんうんうん、
で動くビートルズなんて見たことなかったんで、
ちょっとなんかドキドキする、
そうそうそう、うんうん、もう音しか聞いてなくてすごいすげえかっこええと思ってたところに、なんかこう動くビートルズを初めて見れるっていう、今とかね携帯でみんな動画見れると思いますけど、
はいはい、
そんな機会なかったんで、うんうん、家にもビデオデッキがまだなかったかなと思うんですけど、
うん、
初めて見て感動しましたね。
動くビートルズ、
動くビートルズ、
動いてるビートルズ、
動いてるわ
ほんまにおるわみたいな。
でまた魅力的ですからね彼が
嬉しかったのね、嬉しかったっすね、その時ねちなみにそのごめんなさい、さっきも言われたのいくつの時って言われました。
小学校6年生か多分中1かどっちかやと思います。
一人で行かれたんですか。
弟と行きました。
へ
え、弟と共通の趣味みたいになったんですよね、ビートルズっていうのが。
そもそもそのビートルズのファンクラブに入るっていうことは、まずビートルズに恋焦がれて好きになるきっかけはあったわけですよね。すすす
だからまず親父がねビートルズ好きで、
うん、
でビートルズっていうのがおるねんでみたいない
いですね、関西の家ですねであんなビートルズっておんねんでって、うん。
ドデカホーンってあったじゃないですか、ソニーの
わからへんわからへん
わから
へんCD 入ってラジカセあってみたいな、
ちょっとガタイの大きいラジカセね、
そうそう、重低音
がいいやつねやばいわはい、わかります。
あれをもうちょっと家で買おうかって親父が言って、
いいお父さん
で、ビートルズが好きやってなっていう話やったんですけど、なぜか CD は買わずカセットテープを買って、
ほうほうほうほうほう、
あの売ってなかったかな、2500円するカセットテープ、ビートルズのヘルプっていうやつなんですけど、
うんうんうん、
でそれかけた時にもう衝撃の、もう家中弟とこれはやばいなって言って
なんやこれは
これ
その後動くのも見れるんやね
あギター弾きたい
へでも好きな音楽があって、その今度は映像で見たっていう衝撃があったわけですね、
う
ん、
そうです
ね。このまま3本ビートルズで進んでいく2本目はちなみに
2本目はこれは、バックトゥーザフューチャーです
おー
めっちゃ王道なんです
ね。ちゃんとした人やった
これが初めて映画館に行ったんですよ、
は
い、これ中3やったかな、なんかそのぐらいやと思うんですけど、
うんうん、
映画館に行って初めて見る四条河原町の映画やったですね。
細かいですね、四条河原町の映画、はい、うんうんうん、
行きました。まあ、あれもギターほら弾くじゃないですか、途中で、
はいはい、
滑り込んで弾くみたいな、
うんうん、
かっこいいわ
全員ドン引きするやつね。
そうそうそう、うんうん、友達と行ったんですけど、
はい、
もうあともう俺自分主人公みたいな
もう感銘受けて、もう影響受けて、
はい、過去から帰ってきましたみたいな感じで、はい、チャックベリーねみたいな
やっちゃうよ、はい、やっちゃうよみたいな。そ
うそうそう、もうなりきってましたね。
はあ、でも面白いな。私もバックトゥーザフューチャー、うん、幼少期子供の頃に映画館で見ましたけど、そのギター弾くじゃないですかって切り口が初めてですね。
あ、そうですか。
その印象に残ってるシーンとして、
う
ん、
もうハイライトあそこや思って、
は
あ、チャックベリーがおいあいつなんこんなん弾いてるぞみたいなことを言うみたいな。そうそう、
電話してね、ちょっと音聞かすみたいなね。そうそうそう、これがきっかけやったんや
みたいな。こんなんやったらええやんみたいなのをチャックベリーに電話するみたいですね。あのシーンが。
でファッションもね、可愛らしくて、ね、はい、エンターテインメントで、あの時代の子供たちって言ったら、もうその映画館、まあ、外にも並んでるぐらいの大人気の映画でバックトゥーザフューチャー見に行くとか、インディージョーンズ見に行くとか、うん、ジャッキーチェン見に行くみたいなのが、はい、まあ、大きな娯楽のね、
ああ、そうですね、
柱でしたもんね。
友達とちょっと映画行こうかとかっていうのが、なんかライブハウスと同じくちょっとなんか、
あ、
娯楽、歓楽街に行くみたいな。
なワクワクもするし、若干の不安もありつつ、
ちょっとドキドキするですね。で
見たらもう俺主人公みたいな。
確かに映画館出た後ってかなりその影響を引きずりましたよね。なんかもうそのバックトゥーザフューチャーなんて進んでいくとね、とりあえずなんかスケボーだけはせないかんのちゃうかなっていう気持ちになったりとか、音楽もそうですしね。そうですね。ありましたありました。まあでもどちらもやっぱり南出さんの中には映画館で出会う音楽というものが稲妻として走ってるんでしょうね。
そうなんですよ、結局そこだなという。まあ今の人生と人生変えたっていうテーマやったから、
うんうんうん、
やっぱその辺はあるなと思いましたね。音楽やりたかったとか、なんかそういう、 こうロックンロールが好きやとか、
うんうんうん、
なんかそういうのはこの辺から来てんちゃうかなと思いますね。
作品と出会った時に一番うわってテンションが上がる、うん、自分がガッと盛り上がるところがやっぱり必ず音楽がそこにもあるって、ね、
はい、
面白いな、うん、さあ最後の人生はどのように変わっていくんでしょうか。3本目はどう展開しましょう。
はい、アニメなんですけど、うん、ブルージャイアントで。
おっと、
はい、あら、今年の
映画ですわ。そうですね、いやー、あの僕アニメってそんな好きじゃなかったんですよね、もともと。なんか子供っぽいとかって言ったら、
うんうんうん、
多分あかんと思いますけど、
語弊があるように聞こえるかもしれないですけど、そうそうそう、昔はそういうイメージが強かったかな。
ね、君の名はとかね、
うんうん、
ああいうのも、あ、めっちゃいいなとは思ってるんですけど、でやっぱり僕音楽やってるというか音楽の関係の仕事してるから、あんまりね、僕アンテナがもう立たなくなったなと思うんですよ、自分自身が。新しい音楽を発見する喜びというのが、うん、ちょっとやっぱ衰えてきてんなと思っていて、
うんうん、
もうそうやったらもうビートルズ聴いとったらええやんみたいな、
うん、大好きだし、
スポティファイとかでももうずっともうそればっかり聴いてるなんですけど、このブルージャイアント、こ
う
漫画でまあ読んで、おめっちゃかっこいいなってずっと思ったんですけど、映画で見たらもう泣いちゃいました僕。いや、新しいジャズという、僕なんかなかったんで、ジャズというのが、
うんうんうん、
そもそもビートルズが1950年代にジャズのライブハウスでやろうとしたら、ジャズのクラブのオーナーとかが、お前らみたいなそんなうるさいのはあかんとかって言って、うん、
ここはジャズや、
ジョンもポールもジャズは嫌いだと公言をしていたわけです、
うんうんうんうん、
あの過去の資料を読むと、
うん、
あ、ジャズは俺も嫌い。
それね、ビートルズシネクラブに入っていましたからね、ファンクラブですから、
あかん、ジャズはあかんわと思ってたんですけど、
堅苦しいわと、
いやいやどうして、
いやいやどうして、もう
ブルージャイアントってめっちゃロックじゃないですかこれ、みたいな、もうそう、うわ、これやりたいなと思ったんですよね、あの映画で見た世界観を、まあ、僕もその一人でヨーロッパ行ったりとかまあ、したこととか、トンボーイズを連れて行ったりとかこうしている、ほんで漫画読んだ、あ、一人でやっぱり世界一になるんだみたいなところとか、
うんうんうん、
でジャズのこう歌もんじゃないところのあの感じとか、なんかそれをね、やっぱりライブハウスバリットでやりたいなとかって思うようになって、
う
ん、はい、そういうのをやりだしたっていう感じなんですよ。
やりだしたっていうのは新しい企画は始められたんですか。
あのロックのライブハウスなんですけど、バリットは、うん、あのそこでジャズ、かっこいいジャズやろうみたいな、
いいじゃないですか。
それがもうほんま今年めちゃめちゃ面白いと思う、 思っているこうそのシリーズ、毎月第1水曜日にバリットで やるんですけど、
うんうんうん、
ロックバンドポップスバンド、僕らがセレクトしたいわゆる普通にバリットに出てるバンドとジャズのバンドをこう対決じゃないけど、
うんうん、
ブッキングして、でそこでセッションとかして、なんかこう新しい音楽、神戸ならではのポップスロックが生まれへんかなみたいなのを今年半年かけて7月から12月までやるんですけど、
うん、
もうブルージャイアントの影響大みたいな。
おお、人生変えてますね。
変えました、変えました、変えました、はい、
一段上がっちゃいましたね。
はい、そうなんですよ。でそれはこの前あの去年かな、ウィーバーを見に、ビルボードとか行った時に、はい、まあ、食事付きで、うん、こういう雰囲気でみたいなのとか、やっぱ海外のこうライブハウスに似ているというか、まあ、バリットはもっとこう庶民的なとこではありますけど、
うん、
なんかこう面白い、もっとなんていうんですかね、わい雑な感じっていうんですか、
うんうんうん、
なんかそういうのを神戸の、まあ、真ん中にあるという思ってるんですけど、
はい、
そこでこう観光客とか神戸の人とか、
うんうん、
みんながわーってなってたら面白いなっていう景色作りたいなと思ってます。
確かにライブハウスっていうのはライブハウスが好きな人が行くところって思っていたり、
うん、
ジャズの小屋はジャズ好きな人が行くところって思っているときに、でも映画館に、どの作品を見るかを決めずに今日は映画館に行く日みたいなのあるじゃないですか。で出会った作品、
はい、
自分が普段は選ばないけどこの時間に出会った作品みたいに、とりあえず、そこで生まれる音楽に出会いたくって第一水曜日はバリットに行く日みたいになった時に、神戸で今生まれてる音楽、
はい、
そして今ハレーションを起こしてまさに生まれた音楽と出くわすことができるっていう、うん、はい、それはめちゃくちゃ面白いですね、うん、そのバックグラウンドに映画が影響を与えてるっていう。
もうブルージャイアントめっちゃかっこよかったんですよね、
うん、
よ、あの音出てくるやんみたいな、音出るわな言うかな。
でもその映画ってね、映像ってイメージなのに生きた音が
降
り注いでくるっていう感じを今言いたかったんですよね。
もうかっこ、これライブハウスなってるわこの映画館がみたいな、
うん、
うわ、これもこれ作りたいなっていう。
面白いな、平面に閉じ込めた映画が今度はまた立体で戻ってくるっていうね、即席麺みたいな感じですよねお湯入れたらまたラーメンに戻
るみた
いな、
ね、
違いましたということでお後がよろしいようでしょうか、よくわかりませんが今週の人生を変えた3本の映画、お話しいただいたのはライブハウス神戸バリットの南出さん。やっぱり映画の中にも生き生きとした音楽がありましたね、うん、とても楽しいお話でした。南出さん、どうもありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします、
はい、
今夜はあさって7月15日より神戸元町映画館で上映されます長編オムニバス映画、人形たちディアードールズ。プロデューサーであり監督主演も務められました、
はい、
大原時生さんにお電話がつながっています、うん、大原監督、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はじめまして、大原時生と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしま す。大原監督、今回ですね4人の女性監督がそれぞれ人形モチーフにこう作品を撮ったということなんですけど、そもそもこの作品を撮ろうと思ったきっかけとか経緯があればぜひ教えてください。
あ、はい、あの、2022年 の、 あの頭の方にあの日本の映画界の方でもいろいろなあの特にあの女性の俳優さんの方からあの声が上がりまして、 あの日本映画界で起こったこうさまざまなあの 女性に対するあの性被害といいますか、あのそういう暴力の話が上がって、あのいろいろな声があの上がりました、
うん、
その時にあの私たちはあの、映画の監督ですが、あの、監督のある私たちも日本という国で生きてきて、であのそれまでいろいろなあのことが あのありまして、であの私たち自身もあの監督として声を上げようということで4人の女性監督が集まってオムニバス映画を撮ることになりました。
これ女性監督4人が集まってさまざまな視点で作品を撮っているんですけど、共通しているのがタイトルにもなっている人形たちディアドールズの通り、うん、人形をモチーフにしているというところが共通点なんですよね。
あ、はい、そうです。
これなぜ人形をモチーフって決められたんですか？
あ、はい、あの、テーマについてはあの4人で決めました、なぜ人形ということにしたかと言いますと、
うん、
あの人形はめでられ飽きられる愛玩の対象であったり、あのとても身近な友達とか家族のような存在でもあります。でもあの時には捨てられてしまったり、あのこう片隅に追いやられたりもすることもあるし、あの自分自身の内面を具象化するようなあの鏡のような存在でもあったりします。で男の人よりも女の姿であることの方が多いので、あの私たち あの思いとかテーマを込めるのにとても適しているんじゃないかというふうにみんなで意見が一致して人形にしました。
これ作品を作るきっかけとなったのに社会背景があったり、その人形ということをテーマにしたというところにもその社会背景がつながっているように感じられて、いろいろなメッセージを込めて作品作りを取り組まれたんだなということが伝わってくるんですけれども、実際に作品を見たら4作品本当にカラフルで、こんなにも同じテーマというか一つ決まったテーマがあるのにこんなにもお料理の仕方が違うんだというね、面白みがありましたけれども、
はい、
実際にあの大原時雄さん監督は監督もされてますけど、自身の作品では主演も務められているんですよね。
あ、はい、あのやらせていただいております。
はい、大原監督が撮られた短編の中の一作品、どんな物語なのかぜひ教えてください。
はい、あのドールウーマン、あの短編の2作目のドールウーマンという作品を撮りました。これはあの、人形と暮らす、人形と一緒に路上で暮らす女性が人形とあの同じように路上で暮らす男性とあの出会うことによって、
うん、
ちょっとあのこうあのそれまでコミュニケーションがとても下手で、あの自分の世界だけで生きてきた女性が少しあの変わっていくというあのお話です。
はい、これあの作品の中であの衣装もねすごく印象的だなと思ったんですが、衣装も担当されてるんですか？
あの、主役 の、 あの 女性のホームレスの方の衣装はあの、作ってデザイナーさんに作っていただきました。
うん、でも大原監督は結構あの監督もして主演もされて全体のプロデューサーもされて、
うん、
なんか美術的なこともされてるみたいな、こうマルチでできることは全部私がやりますみたいな感じなのかなってすごく印象的だったんですが、
それ言われるとすごくあの、ちょっとあの肩身が狭いんですが、あの そんなことはなくて、あの、ちょっとあの私があのコロナであの伏せてしまって、あの撮影がだいぶ、撮影前にあの時間がなくなってしまったので、
うん、
結局あの自分でやることになっ いろいろあのやることになったので、あの普段はそんなことないです。普段はあの本当にいろんな方の力を借りて作っています。
そうなんですね。私あの作品が終わってあのたくさんの あの監督の名前が出てきたので、わあ才能豊かな方なんだなと思って、今日あのインタビューさせていただくのとても楽しみにしていたんです。
ありがとうございます。あの、はい、エンドロールにいっぱい名前が載っているのはちょっとあの笑えるかなと思って。
でもすごくそこ私響いたんです。あ、また出てきたっていう、なんか嬉しさみたいなね、パチパチパチっていう気持ちになって、エンドロールでちょっと盛り上がるってね、嬉しいサプライズでいい時間過ごさせていただきました。
本当にあのプラスにポジティブに取っていただいてありがとうございます。
とんでもないです。そしてですね、あの大原監督の作品だけではなく、あと3本ですね、皆さんがそれぞれいろんな作品を撮っていらっしゃいますけど、はい、その他の皆さんの作品をご覧になられて、大原監督はどのように感じられましたか？
あ、はい、あの一作品ずつお話しした方がよろしいでしょうか？
あ、はい、お願いします。
あ、はい、あの本当に人形と、あと生きづらさを抱えている女性というテーマだけで20分以内 の、 あの作品を作ってくださいというふうに皆さんお願いしたんですが、
はい、
あの先ほどあのけいちゃんさんがおっしゃってたように、本当にあの全く違う作品がこう集まってきて、であの私も見ていてすごくあのなんて言うんでしょう、あのワクワクしながらあの、うん、見させていただいたんですね。であの、なんかあの全体を言いますと、
はい、
あのそれぞれ本当に違う作品なんですけど、あの最後にはこうちょっと希望があるような終わり方になっているのがあの印象的でした。重いテーマは使っているんですが、あのこう対立だけで、例えば男性と女性だけの対立でだけで終わらなくて、あの手を取り合ったりする時もありますし、あの本当に希望が感じられるエンディングになっているのがいいなっていうふうに思いました。
そうですね、あの女性監督が撮っているということと、その自分の内面にある思いを物を言わない人形というものを用いて表現しているということで、非常に監督やそれからテーマの内側の内側の内側が映画としてちゃんと映像として出来上がっているっていう作品なので、4本見て40本見たぐらいの気分になるというか20分以内の作品なんですけど、届くものがすごく多い素敵な長編オムニバス映画だなと思いましたので、ぜひあのラジオを聞いてるねリスナーの皆さんも、さあ同じテーマでどんな作品が4種類味わうことができるのか楽しみにしながら、元町映画館に足を運んでいただければと思います。監督、いろいろなお話ありがとうございました。丁寧にものづくりをされているというのがあの監督のおしゃべりでよく分かりました。嬉しい気持ちになりました。
ありがとうございます。
はい、これからも素敵な作品たくさん作ってください。応援しています。
頑張ります。
なんだろう、すっごい応援したくなっちゃうな。今夜の先読みシネマ情報は7月15日より神戸元町映画館で上映されます長編オムニバス映画人形たちディアドールズ、プロデューサーであり監督主演も務められました大原時雄さんにお話をいただきました。インタビューとはまた違ったね、女優大原時雄さんにも出会いに行っていただきたいと思います。ちなみに上映時間は17時から午後5時からとなっているそうです。ぜひ皆さんお出かけください。先読みシネマ情報でした。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。